ギネマのすすめ。毎週私松崎ひろゆきが選んだ映画を紹介しています、キネマのすすめ。さあ今日紹介するのは現在公開中の化け物の子です。さあ今週からいよいよまあ夏休みのね、ご映画 もう夏の大作が続々と公開をされているわけなんですが、まあ先週紹介したピクサーのインサイドヘッド、まあこのライバルになりそうなのが、まあ日本代表のまあこの化け物の子。まあ、壮大な日米のこうアニメ対決の勝敗に映画業界が大変注目をしているところなんですが、まあこの化け物の子はまあポスト宮崎駿と期待されるまあ細田守監督のまあ3年ぶりとなる最新作なんですね。まあ細田監督は時をかける少女、サマーウォーズ、狼子供の雨と雪、まあ、というね、まあ、クオリティの高いアニメーションを作り続けている監督さんですね。前作の狼子供の雨と雪の時には、まあ、この番組でもインタビューをしましたね。その時のインタビュー、これ今もあのポッドキャスト中で皆さんも聞くことできますから、ぜひ一度聞いてみてください。非常にね、細田監督こう、まあ、物静かなんですけれども非常に芯があって、でこれはもうどの監督さんに会った時も本当思うんですけど、やっぱりこうもちろんねすごくこう愛情があるというか作品に対してね、なんかそんな印象をねすごく受けましたね。で最初は東映動画のアニメーターとして、まあ、キャリアをスタートした細田監督なんですが、まあ、東映動画ではデジモンアドベンチャー、ゲゲゲの鬼太郎、ワンピースなどの作品に関わって、まあ、若手演出家として注目をされるようになったんですね。まあ、ですから皆さんもいつの間にかもう細田監督の作品にはすでにもう触れているというところでしょうか。で一時スタジオジブリでハウルの動く城を映画化しようとしていた時期もあったそうでして、まあ、これはもう後にねご存知の通り宮崎駿監督によって映画化をされました。で狼子供の雨と雪の時に、まあ、自らのアニメーション制作会社スタジオ地図、皆さんこのマップの地図ですよ、スタジオ地図を設立しまして、で自ら企画したこだわりの作品を制作していってるんですね。まあそのあたりのキャリアというのがこの宮崎駿監督とは重なる点がありましてね、まあ、ポスト宮崎駿というふうに呼ばれるのもまあ納得の才能というわけですね。なんかちょっと変わった名前ですよね、スタジオ地図というのがね、地図好きなのかなと思っておりましたらば、まあ、それもちょっとひょっとしたらあるのかなという気もするんですけどもね、まあ、例えばこう地図から連想するものとして、まあ、宝探しとかね、冒険旅行、まあ、そういった意味も含めて、チャレンジをしながら映画を作って新しい大陸を見つけて、まあ、そこに線を引いて地図を作っていけたらいいねと、まあ、そういう思いで、地図というふうに名前をつけたんだそうですね。まあ、どんどん、まあ、この作品で、線が引かれていってるといったところでしょうか。その地図からの最新作というのが今回紹介する化け物の子になるわけですが、まあ、ちょっとストーリーを紹介しますと、まあ、我々僕たちがこう人間が住むねこの人間界とはこう別に化け物たちが住むパラレルワールドが並行して存在する世界。まあ、母親を事故で亡くし、まあ、一人ぼっちになってしまった9歳の少年は、まあ、渋谷をさまよっているうちに化け物たちが暮らす重点街というところへ迷い込むんです。まあ、そこで剣豪の化け物熊徹に出会った少年は、まあ、九太というふうに名付けられまして、熊徹に弟子入りすることになります。まあ、豪快で剣の腕は滅法を立つものの、まあ、短気で、まあ、子供っぽい熊徹は、まあ、今まで弟子をまともに育てたことがなく教え方が分かりません。まあ、そんな熊徹に最初は反発をしていた九太なんですが、まあ、熊徹のライバル硫黄禅との対決をきっかけに、まあ、次第に師匠と弟子の絆が育っていくんですね。まあ、修行を通じて心を通わせるようになる熊徹と九太、まあ、それはまるで親子のような関係になっていたんですね。やがて成長しまして青年になった九太は、まあ、人間界と行き来できるようになりまして、まあ、自分の生きるべき世界を模索し始めます。しかしそのことが、まあ、人間界と化け物界を揺るがせる大事件のきっかけになってしまうんですね。 まあ、完成までにこの作品3年かけたという通りですね、細部にまで非常にリアリティにこだわった映像なんですけども、まあ、非常にあの動きもありますし、それから背景もすごいですよね。あの一見の価値があると思います。最近はアニメと言いますと 3D が普通になっているんですが、まあ、あえて手書きにこだわりまして日本アニメの伝統を守っています。まあ、特にこう重要な舞台となりますこの渋谷の街ね、まあ、ここのディティールの細かさ本当素晴らしいですよ。でこの映画のために、まあ、スタッフは実際に渋谷の街を訪れて、まあ、詳細なロケ班を行ったんだそうですよ。細かな街角の様子やそれからネオンサインなどは忠実に映像化されていますから、まんま絵にしたという感じでしょうか。まあ、実写映画では絶対に撮影不可能なクライマックスのこの渋谷のシーン、まあ、その実在感も相まって観客がまるで渋谷にいるような、まあ、そんな気分になるリアリティ抜群の完成度になっています。これ背景の映像だけじゃないんですね、まあ、生活感のある細かい描写もこの作品では生き生きと描かれています。熊徹とキュータが生卵を何個も使ってね、卵かけご飯を食べるシーンがあるんですけども、なんかこう見てますとこっちも食べたくなるような、まあ、そんな豪快な食べっぷりなんですね。それからまたこの声優たちも超豪華でして、主人公の熊徹には演技派俳優の役所広司、少年のキュータには前作狼子供の雨と雪でもヒロインを演じました宮崎あおい、青年のキュータには寄生獣の染谷翔太、キュータに影響を与える女子高生楓に海町ダイアリーで、ね、出演しておりました広瀬すず、他にもリリー・フランキーとか大泉洋とか、まあ、実写でもねなかなか揃わないんじゃないかという顔ぶれがね、揃っております。でどの役者さんも本当に素晴らしいんですけれども、やっぱりねこの化け物界のリーダー宗師っていうんですけども、まあ、これを演じた津川雅彦さんがやっぱり素晴らしかったですね。可愛らしいこうウサギのようなねキャラクターで、まあ、ひょうひょうとしてるんですけども、一見そんな強そうに見えないんですけどもね、まあ、実力は誰よりも強いという、まるでこうスターウォーズのヨーダのような存在ですよ。このあたりもぜひご覧いただきたいと思います。まあ、楽しいキャラクターがたくさん出てきて、でストーリーもスピーディーな展開ですから、まあ子供たちはもちろん楽しめる作品になっていますし、で大人の目線でも、まあ、細部まで演出されたこう登場人物の心の交流、こういったのが描かれていますから、まあ、深く感動する作品ですよ。世代を超えて楽しめるという点もポスト宮崎駿の、ね、面目役所といったところではないでしょうか。面目役所といったところじゃないでしょうか。さあこの作品でスタジオジブリから、まあ、スタジオ地図の時代が到来したのかもしれませんね。まあ、少年のこの成長とね、それから親子の絆というね、非常にシンプルなストーリーなんですけれども、まあ、日本ならではの、まあ、細かくリアルな絵が重なる王道のアニメーションです。この夏見逃せない一本ですよ。今日紹介した化け物の子は東宝シネマズ光の森、東宝シネマズ浜線、東宝シネマズ宇城、シネプレックス熊本、イオンシネマ熊本で現在公開中です。それではこの映画化け物の子の主題歌をお送りしましょう。 Mr.Children でスターティングオーバー。